Let's get started.
さあ皆さん始めたいと思います。
First, I have some very special guests to introduce.
今日はですね、皆さんにスペシャルなゲストをご紹介したいと思います。
Yeah, I wonder who it could be.
誰でしょう。
So we have Joel's older sister's sons, two of them. She has three.
今日はなんと、ジョエル先生のお姉さんの、息子さんのうち2人が、このライフチャージに来てるんですね。
Yes, and they're doing a whole tour of Japan. Like,
彼らは今ですね、ちょっと日本中を旅行してるんです。
So can you guys stand up?
どうぞ立ってもらおうかな。
Yay,
welcome!
Kevin と。Thank you for coming! Yes, it's Kevin and Nicholas.
Kevin と、Where's your hand, Kevin? And Nicholas. Yes.
So they're going to be hanging around after service, so please.
ライフチャージで来て、この後もみんなあの一緒にあのハンガーとしてますので、よかったら皆さんお話ししてみてください。
Which I love having them here because then that means we get to go around and eat some really yummy Japanese food.
彼らは本当に日本食の美味しいのを食べるのを楽しみにしてます。
And they are not picky. I mean, they were picky when they were younger because I knew them when they were younger, but they're not picky now.
私の記憶が正しければ、彼らがちっちゃい時は食べ物に関してものすごく細かくてうるさかったんですけど、今は何でも食べるらしいので、
yes.
ぜひ皆さん与えてください。
That's great. So, which brings me to a question that I want to ask everybody here.
今日皆さんに質問したいと思います。
So, if you could sit down and have a meal with anyone, like, that's alive right now or in the past, who would you want to eat with?
皆さんがもし今日、食事の座に、食事の席にあったとして、誰とでも食事ができますよと言われたら、一体誰と食事をしたいと思いますか？今存在している人でもいいし、過去の人でもいいです。
Yeah, ちょっと考えてみてください。
お隣の人とちょっと話してみてください。一緒に食事を食べるとしたら、誰と一緒に食べたいですか？食べてみたいですか？
Okay, so we could keep going for a while, I'm sure.
ずっと続けてあのディスカッションできるんですけど。
So when I first thought about this, I was like, oh, you know, maybe Billy Graham or Nelson Mandela or Winston Churchill, you know, or
just big names. 最初に私が思ったのは、例えばビリー・グラハムとかネルソン・マンデラとかウィストン・チャーチヒルとか、すごいこう大物の名前がいろいろ出てきたんです。
Did anybody have those names?
そういう大きな大物の名、大物というか有名な方の名前が、
Lincoln.
リンカーン大統領、
yes. yep. That was on my list too. Of course we are in church, so Jesus should be the
first answer we say. もちろんここにいる人々はイエス様のことも考えたと思います。
But when I was just thinking about the wonderful times that I've had just sitting around, relaxing, hanging out, just time just standing still, it all happened just around the table with family.
でも、もう一度思い直したときに、この食事を囲むときに、楽しくワイワイと和気あいあいと話をしながら食べるのって誰だろうってもう一度考えたら、なんとそれは、あ、家族だと思ったんです。Yep.
Grandma Kaler's breakfasts are famous.
フィリス先生の、朝食、ブレックファストはとっても美味しくて有名なんです。
She puts this huge spread and we just sit and eat and talk and eat and talk and drink coffee and eat and talk.
彼女は本当に大きな朝食を用意してくれるので、もうみんなで、尽きることなく食べて、コーヒーを飲んで、お話しして、おかわりして、またコーヒー飲んでお話ししてということをずっと話して続けることができるぐらいなんです。
And so in my family too with the kids, we don't necessarily gather for dinner because we're all in different places at different times at dinner.
私の家でも、夕食の時間は割と子供たちが別の場所に行ってるので一緒に集まることがないことも多いんですけれども、
But we definitely, I make it a point to, okay, let's everybody sit and eat for breakfast together just for like half an hour.
でも朝食に限ってはよしみんなで本当に一緒に家族一緒に座って、少しでもいいからこの時間を共にしようという時間を決めてます。
And that requires some drastic measures.
でもこれだけのために集まるのにものすごい、力がいるんです。
Meaning to get people out of bed.
なぜなら朝食の時間まだベッドで寝てる人もいてるから。
And we won't say who it is.
誰がまだベッドで寝てるかここにいてるけど言わないけど。
There has been water involved sometimes.
水も？
Yeah. Like on the head. On the head.
その人を起こすために水も使ったことがあります。
A lot of yelling, breakfast!
朝食やって叫んだこともあります。
But we make it a point because we want to be able to sit down with family and just connect at the beginning of the day.
でもこれぐらいの労力を使ったとしても、この朝食の時間を一緒に、この一日の始まりを家族で一緒に少しでも時間を過ごすというのはとっても大切だと思ってます。
And so we've been on this series about relationships, and today we're going to talk about the grace-filled family of God.
今このメッセージのシリーズで恵みの関係のシリーズを続けていますけれども、今日のタイトルはですね。恵みに満ちた家族というタイトルでお話ししたいと思います。
And even though we all come from different families, different backgrounds,
もちろん今ここにいる皆さんもそれぞれ家族のいろんな家族の背景があってここにいらっしゃると思います。
We are all part of a spiritual family.
でも私たちは神の家族として霊的な家族としてみんなそれぞれが一つの家族なんです。
And this is a family that stays with us forever.
そしてこの家族こそが永遠に一緒に過ごす家族なんです。
You know, and especially in today's society, there's divorce, there's people separating, of course, when people obviously become old and die. There's the physical family just drifts apart.
もちろんこの世の中には、離婚してしまう家族もいますし、年を取って亡くなっていって、そのような肉体的に離れてしまうこともあります。
The spiritual family that we are a part of stays for eternity. We're always together.
でも私たちのこの霊の家族というのはどんなことがあったとしても離れずにずっと永遠に一緒にいる家族なんです。
When we're born again, we're born again into a physical family. Oh, sorry, we're born first into a physical family and then into a spiritual family. I think I should just skip the whole spiritual physical family.
私たちはまず肉の体を持ってこの肉の家族にこのように生まれてきますけれども、私たちがイエス様を信じたときに新しく生まれ変わって私たちは霊の家族の一員となります。
So when we accept Jesus' love, when we accept His forgiveness, when we repent, when we become part of this family, we're born again into a new family.
今も言ったように私たちが神様の愛を受け取るときに神様の許しこれ十字架でなさった神様の技をイエス様の技を受け取るときに新しい家族へと迎え入れられるんです。
And you immediately receive a huge family that spans the globe.
イエス様を信じた瞬間皆さん一人一人がこの世界中にいる素晴らしい霊の家族の一員となることができるんです。
So let's practice. Okay, we're going to practice some English.
英語の練習をしたいと思います。
Yes, so everybody turn to them, and we're not going to say, "Hey, brother."
Ah, okay. これこの練習は、兄弟、姉妹とかいう練習じゃないです。
No, we're going to say in English, "Hey, bro," "Hey, sis."
なんて訳そう。ヤッホ
ー。
英語の勉強だからこれ日本語に訳さなくていいですね。So, hey, bro, hey, sis.So, brother の BRO を取って bro です。
短く。
Hey, bro.
And then, hey, sis.
Sister の SIS を取って sis.
Okay, everybody try it.
やってみましょう。いいですか?せーの。
Hey, sis!
Okay.
Hey, bro. Hey, sis. Hey, bro.
So, we are all family.
なの私たちはみんな家族です。
When we've been born again into God's family, we immediately become a part of a family.
私たちは新しく生まれ変わることで、この霊の家族に結びつけられました。
So God's plan was from the beginning was to create us and was to bring us into His family and to share everything with us.
これが神様が私たちを創造する前からの一番初めのご計画だったんです。私たちを創造します。そして神様の家族として迎え入れてくださり、それを私たちが一緒に分かち合うことができる。それが神様のご計画なんです。
Aren't you glad He did that?
神様がそうしてくださったことを嬉しいと思いませんか?
The entire story of the Bible is just a story of God building His family.
聖書のすべてのストーリーはこの私たちのこの霊の家族を立て上げるというものにつながっているんです。
It started with Abraham.
アブラハムから始まり。
And his family.
彼の家族。
Families became tribes.
この家族が大きくなって部族になりました。
Tribe became the nation of Israel.
この部族が国民となりました。国となりました。
And then, of course, the church.
そしてその後に教会が生まれました。
So it started with Israel and continues on with the church.
Israel. イスラエルから始まって、今や教会となっています。
God's plan for salvation, God's plan for redemption.
神様は最初からこの救い、贖いをご計画されていました。
But it wasn't just like God's, okay, Israel's all done, we'll just put you over here.
でも神様は教会ができたからと、いや、イスラエルが終わった、そういうわけではないです。
His plan continues with Israel and the church.
彼のご計画というのは、このイスラエルと共に、教会も一緒に、ご計画の中に神様が入れてくださっています。
Because he wants to Everybody into his family.
なぜなら神様は全ての人を神様の家族として迎え入れたいなと願っておられるからです。
promise to Abraham was that all the nations will be blessed.
神様がアブラハムに約束されたのは全ての国々が祝福を受けるようになるという、それが神様のお約束でした。
And so sometimes we can think, oh, God needs me.
Yes. でもそういうのを聞くと、私たちはたまに、あ、神様は私を必要としてるんだなってちょっと思うことがあるんです。
Nope.
でも違う。
God does not need us.
神様は私たちを必要とはしてないんですね。
He has a loving relationship within his health. Within himself.
神様はこの愛の関係を保つために、神様ご自身がもうすでに愛の関係を持っておられるんです。最初に
There's the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
これは日本語で三位一体と言いますけれども、父なる神様と、そして、イエス様と聖霊様、この三人の三位一体です。
And so God uses family terms to describe himself.
これがあるからこそこの家族というのが成り立ってるんですね。
He doesn't say like the supreme general and the lieutenant and the first officer.
この神様はこの家族の中で、あなたはキャプテンだとか将軍だとか、そのようなタイトルを家族の中でお与えになりませんでした。
Although we are described as the army of God in a certain sense, but we're described as family. This is what he desires, is a family.
もちろん聖書の中に私たちは神の軍隊ですという箇所もありますけれども、まず最初に私たちは神様の家族なんです。
He doesn't need it, but he desires it. He desires you to be part of his family.
神様がそれを必要としているのではなく、それを神様が願っておられることなんです。
So the first verse I want to look at is Ephesians 1:5.
最初の御言葉の箇所なんですけれども、エペソの1章5節。
And this is for you. So everybody, God decided in advance to adopt you into his own family by bringing you to himself through Christ Jesus. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure.
エペソ1章の5節、神の御心はイエス・キリストを使わし、その死によって私たちを神の家族の一員として迎えることでした。あります。
Think about this. The omnipotent, the all-powerful, the eternal God get great pleasure from you being made a part of his family.
この全知全能の偏在しておられる、変わることのない素晴らしい神様が、あなたと関係を持つことにとても喜びを持っておられるということ、素晴らしいと思いませんか？
Simply put, it makes him happy.
私たちとの関係が本当に神様を喜ばせるんです。
James 1:18 says he chose to give birth to us by giving us his true word, and we out of all creation became his prized possession.
ヤコブの1章18節には、神様は御心のままに真理の言葉によって私たちに新しい命を与えてくださいました。こうして私たちは神の新しい家族の最初の子供とされたのですとあります。
So we've been adopted into this grace-filled family of God.
私たちは神様の子供として、養子として受け入れられました。
So what happens when you're adopted?
私たちが神様の養子となることはどういうことでしょうか?
We get new parents.
新しい両親が与えられる。
A new lineage.
血統、新しい血統、血統かな。
New name.
新しい名前が与えられる。
The Bible says that we are no longer under the law, but we are now under grace.
また聖書には、神様と子供となるということは、律法の下にいるのではなくて、神様の恵みの下にあるんだよと書いてあります。
And when we look at Galatians, I don't know if it's on the screen, but if we look at Galatians 3:28, it says, "There is now no longer Jew or Gentile, slave or free, male or female, for you are all one in Christ Jesus. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs, and God's promise to Abraham belongs to you."
ちょっと出るかどうかわからないですけども、ガラテヤ書の3章の28節にはこう書いてあります。もはやユダヤ人、ギリシア人、奴隷と自由人、男と女という区別はありません。みな、キリストイエスにあって一つなのです。そしてキリストのものとなった今、私たちは本当の意味でアブラハムの子孫であり、アブラハムに与えられた神の約束を相続したのですとあります。
And then chapter 4 verse 7 it says basically the same thing, but it says you are now no longer a slave but God's own. own child.
そして、
And since you are his child, God made you his heir. Sorry.
続けてそのガラテヤ書の4章の7節を見るとあなた方も私たちももはや奴隷ではありません神の子供なのです子供であるからには神の持っておられるものはすべて私たちのものですそれが神のご計画だからですとあります
So that means we are slaves first of all slaves to our sin slaves to everything that's inside us born into sin
これがどういうことかというと私たちは生まれた時からこの罪の奴隷として生まれました
But when we accept God's gift of eternal life and salvation, we become sons and daughters.
でも私たちがイエス・キリストをこの神様として信じたときに、その奴隷から解放されて私たちは神の子供となることができる。
So go slaves to sons and then to heirs.
ですので奴隷であった。でも私たちは神の子供とされ、その結果私たちは神様のものをすべて相続することができる相続人になると書いてあります。
Because it says in the Bible we have an inheritance.
聖書には私たちには相続するものがありますと書いてあるんです。
Which means we're rich, everyone.
ということは私たちはもうめっちゃリッチなんです。
We are.
そうなんですよ。
And so when we look at what is the inheritance that we have,
じゃあ何を私たちは受け継いだんでしょうか。
Okay, it's an amazing long list which I can't do today.
たくさんのリストがあって書ききれないですけれども。
But here on earth we inherit, and I'm just going to list them off. If you want to write them down,
少しだけリストアップしましたので、よかったら皆さんも書いてください。
This is what you have inherited.
これ私たちが受け継いでいるものです。
We have inherited the riches of His grace and kindness.
神様の恵みと優しさの豊かさ。
Ephesians 1:7. That was Ephesians 1:7.
エペソの1章7節。
Romans 2:4. Kindness, tolerance, and patience.
ローマの2章4節。この待ってくださる神様の忍耐と優しさ。
Romans 9:23, we've received the riches of His glory.
ローマの9章23節は神様の栄光の豊かさ。
Romans 11:33, wisdom and knowledge.
ローマ書の11章33節、神様の知識、知恵と富。
And my favorite one was actually Hosea mentioned during worship.
実は次の箇所ですね。今日私たち、ワーシップの途中でホゼアさんが、シェアしてくれましたけれども。
It's Ephesians 3:16 and 2:4.
エペソの3章16節と2章の4節ですね。
From his glorious, unlimited resources, he will empower you with inner strength and be rich in mercy.
栄光に満ちた無限の富から人を内面から強くする力を与えてくださるという。
So this is the inheritance that he has prepared for us while we're on earth.
このようなものが私たちに相続するものとして神様からこの地で私たちにすでに与えられているものなんです。
And of course our heavenly inheritance is just so much greater.
もちろん私たちが天の御国に行った時はもっと多くのものを相続することができます。
We get to be with God forever.
神様と一緒に永遠に住むことができます。
We're going to be completely changed to be like Christ.
私たちのこの肉体はないですけれども神様の栄光へと似姿へと変えられます。
We'll be freed from all pain and suffering.
天国には苦しみも痛みも何もありません。
And we'll be rewarded and get to share in Christ's glory.
そしてイエス様と一緒に私たちは、素晴らしい報酬を受け取ることができます。
So everybody's super quiet, but I think we need to like, this is amazing!
なんか皆さんすごい静かなんですけど、これは素晴らしいことで喜ぶべきことなんですよ。
It is amazing! We are rich! So I wanted to just focus on one part of our inheritance for a little bit.
一つのこの相続する部分にフォーカスしたいと思います。
Which is grace, because we're talking about grace-filled family of God.
一つというのは恵みについてです。先ほど言いましたけども、恵みに満ちた家族というタイトルで今日話しています。
So God uses our spiritual family to release His grace in our lives.
神様はこの霊の家族、神様の神の家族を通して私たちに恵みをもたらすんです。
So I often wonder, well, why doesn't God just zap this out of me, like this problem that I'm having?
でもこの恵みの神様の偉大さを考えたときに、なぜじゃあ神様はこの今私が抱えている問題を一瞬で取り消してくれないんだろうと思うときがよくあります。
Why doesn't he just zap me and my addiction is gone, or your drinking problem is gone, or your anger vanishes, or I'll stop now.
もしかしたら自分が抱えている何かの依存症だったり、アルコール中毒だったり、怒りの問題だったり自分のこの、苦しんでいる状況をなんで神様が一瞬でこう取ってくれないんだろうと思うことがよくあります。
He does that.
もちろん神様はすることもあるんです。
He is all powerful. He can do anything he wants.
もちろん神様は全知全能の神様なのでそれは可能なんです。
But sometimes his best plan is to use people.
でも神様にとって、神様が私たちにとっての最、一番ベストなご計画はこの人々を用いるということなんです。
It's to use your spiritual family to release grace into your life.
これは霊の家族を用いて、皆さんのこの人生に語りかける、そのような、神様のご計画があるんです。
I read this story that I just want to share because it just really impacted me. It was the story of a pastor who had been strugglingWith a sexual addiction, and he didn't know how to get free from it.
ある牧師先生のストーリーがあるんですけれども、これは本当に私はインパクトを受けましたので、皆さんにシェアしたいと思います。このある牧師先生が、性の依存症でとても苦しんでいる状況にあったと。
And so he went to counseling, but he couldn't talk about it.
彼はこう何とかして良くなりたかったので、カウンセリングにも行ったんですけれども、彼はそれをカウンセラーの人に話すことができなかった。
And so he wasn't making progress.
なので、全然良くならなかったんです。
And so finally he was able to attend this group session where everybody is there with similar problems.
そしてついに、この牧師先生はカウンセラーのところではなくて、この、会合といってみんなが集まって一人一人いろんなこう自分の通っている苦しみを分かち合うグループがあるんですけれども、そのセッションに行きました。
But as he was confessing, he's just looking down.
でも彼は彼の番になって自分のことを、告白し始めたときに、本当にこう恥で本当に自分の、もう目を目を周りの目を見ることができなかったので、彼は本当に下をうつむいたままでした。
Because he is afraid to meet people's eyes.
周りの目を見ることが本当に怖かったんです。
And the leader noticed that. He kept encouraging me, said, look up, look up.
でもそのミーティングのリーダーの人が、恐れないで、もう目を見上げて大丈夫だよ、目を見上げなさいと、彼を励まし続けました。
And so when he looked up, he just saw the tears of compassion, he saw the acceptance, he saw just the gentle smiles.
そしてその彼が、勇気を持って目を見上げた時に、この周りのみんなの目は本当に彼を受け入れる、本当に憐れみというか愛の目で彼を見ているのが分かったんです。
And so even though he's a pastor, he studies the Bible, he knows the scriptures about grace, he knows it.
この牧師先生はもちろんクリスチャンです。牧師先生でもあります。聖書のことも知っている。何が良いか何が間違っているかもよく知っていました。
For the first time, he actually saw grace. He actually experienced it.
でもこの牧師先生はこのミーティングで初めて神様の恵みを体験したんです。
And so right at that moment, his addiction was broken.
そしてその瞬間、彼の依存症が完全になくなりました。
And so healing totally occurs.When our spiritual family does its work.
この癒しというのがこの神の家族と一緒に起こったんです。
And so 1 Peter 4:10 is what our work is.
ここで、第一ペテロの4章の10節の御言葉が、あります。
I'm going to read it. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms.
それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいと書いてあります。
So this is what the pastor experiences, that the work of administering God's grace in its various forms.
この箇所がですね、この牧師先生がまさに体験したんです。神様のさまざまな恵みの良い管理者が周りにたくさんいたので、彼がこの恵みを体験したんですね。
This is God's plan that He wants to do to show His grace to the world, to permeate the world.
これが神様のご計画なんです。これを通して神様は神様の恵みをこの世界に染み込ませていきたいという、それが願いなんです。
Vertically, we can connect to God, right? We can pray, we can ask forgiveness. That's what we're supposed to do. It's not our grace, it's the grace, it's the unmerited favor that comes from God.
私たち一人一人が神様と縦の関係を築くことはできます。このお祈りすることができます。彼からの恵みを受け取ることができます。
But horizontally, でも横の関係、 we connect to God's grace through other people.
横の関係を通しても私たちは、
through God. Yeah, horizontally, like this way, not this way.We connect to God's grace through other people.
私たちはこの神様の恵みを、私たちがお互いを通してコネクトすることが、関係を作ることができます。
To experience God's grace, we have to go where it is.
私たちが、恵みを体験するときに、私たちは出ていく時が、出ていく必要があるときがあります。
Not just intellectually know, we have to go where it is, and God has chosen to put it in other people, and especially in our spiritual family.
これは私たちが頭で恵みというものを理解するのではなくて、実際に恵みを体験する必要がある。そしてその霊の家族と一緒にこの恵みを体験する必要があるんです。
In 2 Corinthians, I think it's chapter 6, Paul is just talking to the Corinthian church. He has many problems that he's trying to address.
第2コリントの中で、第2コリント6章の中で、パウロがこのコリント人への手紙の、コリントの教会に対して書いた手紙があります。こう書いてあります。
And he's basically begging the Corinthian church to open their hearts to him.
彼はこのコリントの教会に対してもう心を開いてほしいと、懇願、嘆願しているんです。
Paul says, "Our hearts are open to you, but you've withheld your love. Open your hearts up to us."
どうか心を開いてください。私たちの愛に応えてください。でもコリントの教会の人たちは心を閉じていたんですね。
Because he knows that that's where the healing is going to come. That's where the grace is going to be released when they open their hearts to him.
でもパウロはこの心が開かれた時に本当の神様の恵みを体験することができると知っていたので、このように彼は書いたんです。心を開いてくださいと。
Not to hide behind our shame or the fear of being rejected.
私たちがこの 恥に隠れるのではなく、恐れに、拒否を、恐れるのではなく、
So we need to open ourselves up to our spiritual family, and that's hard to do.
もちろんこれは簡単なことではないんですけれども、私たちはこの霊の家族、神の家族に本当に心を開ける必要があるんです。
Because you know, our greatest need as human beings is love.
皆さんもご存知の通り、この人間にとって一番必要なものは愛なんです。
And so that means that our greatest fear is rejection.
その反対に人が一番恐れるものは、拒絶なんですね。
Maybe we've experienced that in our physical family.
もしかしたら肉の家族の中で、それを経験した人がいるかもしれません。
But God writes in Isaiah 49, through Isaiah the prophet, he said, I could never forget you.Never could a mother forget her nursing child. Could she feel no love for the child she has born? But even if that were possible, I would never forget you. I have written your name on the palm of my hands.
イザヤの49章15節から16節のところに神様はこのように約束してくださっています。主は私たちを見捨て、私たちを忘れたとあなたは言います。いや、母親が我が子を忘れ愛さなくなることがあるだろうか。たとえそんなことがあったとしても、私はあなたを忘れない。見よ、私はあなたの名を手のひらに刻んだとあります。
When we get hurt, we automatically try and protect ourselves, kind of back away.
この人間というのは心が傷ついたときにこの傷を隠して、逃げてしまおう、隠れてしまおうというそういう傾向があります。
Well, this person said this to me, so I'm, and it's really hurt me, so I'm just not going to talk to her again.
これはどういうことかというと、この人が私に対して何か言って傷ついたから、もう私はこの人と話さないでおこう。そのような、傾向にあります。
Or I'm going to stop going to church because this happened.
もしかしたら教会で何かが起きて、もうこれが嫌だからもう教会に行くのをやめようっていう、そういう気になる時もあります。
So we let offense, we let bitterness, we let unforgiveness take over our lives.
それは私たちに起こったこの苦い経験や痛みを、私たちの人生、私たちの人生が本当にそれらによってコントロールされそうになる時があります。
Or we let shame for an addiction that we just have tried so long to get rid of just keep us from sharing with other people.
もしかしたら何か自分が何かの中毒依存症でそれをずっとずっと回復したいと願っているけどなかなか回復できない。そこから来る恥で本当にもう人々と話すのを恐れている。
You confess it to God, but you don't confess it to others.
神様にはもう私にはこのような問題があると神様には言えるけれども。周りの人に打ち明けることができない。
But the church is a place of acceptance.
でも教会は人々を受け入れる場所なんです。
God wants to use your spiritual family to bring healing and grace in your life.
神様はこの霊の家族を使って私たちの傷を癒したいと願ってます。
And so we have to be available to grace, though.
ですね、私たち自身がその神様の恵みに対してオープンでなければいけません。
Grace is available to us, but sometimes we're not available to grace.
もう神様の恵みはすでにここにあるんですけれども、時にして私たち自身がこの神様からもらえる恵みに対してオープンでない準備ができてない時があるんです。
So there's a gap between our head and our heart.
これは私たちの頭理解している恵みとこの心で体験している恵みにギャップがあるからです。
And so that greatest need of love is not being able to be fulfilled practically and experienced in a real way.
でそういうギャップがあると私たちのこの一番必要なこの愛というのを経験できないんです。
In small groups and life church, what we want to do is we want to do James 5:16, which says, "Therefore, confess your sins to each other and pray for each other, so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective."
ライフチャーチね、このスモールグループを通してこれをヤコブの5章16節をやりたいと私は本当に願っています。この箇所はですね、ですから互いに罪を告白し祈り合いなさい。正しい人の祈りは大きな力があり。 驚くほどの効果がありますと書いてあります。
It's not like we're going around confessing little, every little tiny little thing.
これはどういうことかというと、これは私たちがした罪を全部リストアップして告白すればいいという、そういう意味ではないんです。
Come to the group and be like, here we go.
例えこのスモールグループに来て、はい、今週した罪のリストと言って読み上げて終わるとか、そういうものではないんです。
Mine would be really long.
もしかしたらめっちゃ長いかもしれません。
私But in that place of acceptance and in that place of grace and in that place of love.
でもこれはこのグループに来て、この受け入れるグループ、そして恵みがあふれる中で、
God wants to use your spiritual family to bring growth and bring healing to you.
私たちがこの彼らに本当にオープンになって、お互いを受け入れ、許し合い、愛し合うときに、私たちに本当の神様によ、神様からの成長する、成長が与えられます。
Now you guys, I have totally experienced that in the past three years in Life Church.
私自身がこの過去のこの3年間、これを本当に体験しました。
Yeah, most of you know that my husband three years ago passed away.
おそらくここにいる皆さんほとんどご存知だと思いますけれども、私の主人が3年前に天に召されました。
And if it would not have been for my spiritual family gathering around,
この霊的な皆さんここにいる霊的な家族の、助けがなかったら、
supporting me during my pain and my hurts,
私を本当に支えてくれなくてくれなかったとしたら。
It was just an amazing example of God's spiritual family and the body of Christ.
本当に今の私はなかったと思います。ですので本当にここにいる皆さん、霊の家族に私たちは私は心から感謝しています。
And that helped me to grow so much.
そしてその中で私自身が本当に成長することができました。
Because I'm not just going to go around and share with everybody.
でも私はもちろん皆さんにこれ一人一人をこうシェアできないですけれども
No, like it's just not my personality.
Oh, no, my personality. Yeah. 私の性格からしてこう私の悩みやこう通ってる痛みを一人一人にこうシェアするのは私の性格じゃないんです。
I think if somebody would have told me on the very beginning when I was saved as a child but then really committed myself as a teenager.
私が最初に救われた時、救われたのはおそらく子供の時だったんですけれども、本当に神様あなたを信じますとついていきますと言ったのは確か学生の時だったと思います。
Okay, you're saved. Jesus is with you, and all these people are your family now.
救われた時に、もう救われておめでとう、本当に、イエス様が共にいるよ、そしてこの素晴らしい霊の家族がみんなの前にいるよ、あなたの前にいるよと言ってくれたんです。
Yeah, all these different backgrounds and craziness and
saved
by grace people.
いろんな背景を持った人たち、いろんな人たちが私の目の前にいました。でもあまりにすごかったちょっと私はビビってしまいました。
That's the beauty of our spiritual family.
でも、霊の家族は本当に美しいものなんです。
Is that Ephesians 4:16? For from him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work.
なぜこれが美しいかというと、エペソの4章16節を見るときに、このキリストのもとで各器官が結び合わされ、体全体がしっかりと組み合わされて成長し、愛にあふれるようになるのですとあります。
We need all the different backgrounds. We need all the different personalities.
私たちは本当にお互いが必要なんです。お互い背景が違う人たちが必要なんです。
We're not going to say, oh, well, their personality, I just can't get along with them, so I'm just, no.
じゃあ私はあの人とはちょっと全然性格が合わないからもう違う、そういうことではないんです。
No, we're actually a body that grows and builds itself up in love, each part doing its work.
これは私たちがこの各器官に、体の各器官に例えられるように、一つ一つの器官がしっかりと結び合わさる、しっかりと働くからこそお互いが成長し、愛にあふれる家族になることができるんです。
And I definitely experienced that in my pain of losing Joel.
私は本当にそれを、経験することができました。ジョエルが亡くなった時に、
Just an example of the body. They use an example of the body in the Bible that the body sends forth healing power to the other part that is hurting.
これは、他の私たちの本当にこう体が一つ一つが、お互いを助け合ってそしてこの傷を癒すというそのような例え本当に私はそれを体験しました。
So Life Church, you guys do that so well.
Life Church の皆さん本当にこれを皆さんはとっても素晴らしい、素晴らしくやってくださっています。
You're amazing. You love Jesus, you love people, and you love life.
本当に皆さん一人一人がイエス様を愛して人々を愛してくださっている本当にその情熱を本当に感謝しています。
And so I just want to kind of read this story. It's kind of long, sorry, but I'm watching the clock. I'm watching.
あるお話を少し読みたいと思います。ちょっと長いんですけれども聞いてください。
So if this is the first time you're hearing about the family of God
about
yeah if this is the first time
私たちはこの神の家族について初めて聞いています。
He wants to bring you into a family that will never leave you
神様は本当にこの別れることのない離れることのない神様の家族へと迎え入れようとしてくださっています。
Yep, Psalm 68 says God places the lonely in families. He sets the prisoners free and gives them joy.
詩編の68編には清いお方である神様は父親のいない子の父となり未亡人の訴えを公正に取り扱ってくださいます。身寄りのない者に家族を与え囚人を牢獄から解き放ちその口に喜びの歌を湧き上がらせてくださいます、yep. と書いています。
And so I came across this story, and it's about someone who fell into a pit, like an actual pit.
これはあるお話なんですけれども、ある人が洞穴に落ちてしまったというお話なんです、ストーリーです。
Yes, and he couldn't get out, and this is how others treated that person.
そしてこの洞穴に落ちてしまった彼は一人で出ることができなかった。
So a subjective person came along and said,Oh, I feel for you down there.
そしていろんな人がこのホラーにやってきて彼を見て、意見を言うんですけれども、例え話ですけれども皆さん聞いてください。ある、主観的な人が来てこう言ったんです。あ、心中お察ししますと言って。
An objective person came along and said, Well, it's logical that someone would fall down there. 、
ある客観的な人が次来てこのホラーに落ちた人を見て、あ、このホラーに落ちたのは当然な結果だよと言いました。
A Pharisee said, "Only bad people fall into pits."
パリサイ人が来てこの人を見て、悪い人だけがこの洞穴に落ちるんだよと言いました。
A mathematician calculated how the individual fell into the pit.
ある数学者が学者が来て、この人がどのような計算で洞穴に落ちたのかを計算し始めました。
A news reporter wanted an exclusive story on the person in the pit.
新聞記者が通りかかってこの洞穴に落ちた人の、スペシャルな記事を載せようとしてきました。
A fundamentalist said, "You deserve your pit."
この原理主義者の人が来て、あなたが洞穴に落ちるのはもう本当にあなたがそういう人だからだよと言いました。
A charismatic said, "Just confess that you're not in the pit."
クリスチャンでカリスマ派の人が来てこう言いました。ホラーの中に私はいないと告白すれば大丈夫と言ったんです。
okay, keep going. A realist came along and said, "Now that's a pit."
ある現実主義者の人が来てその人を見て、あ、本当にあなたはホラー穴に落ちてるねと言いました。
A geologist told him to appreciate the rock and the strata in the pit.
ある地質学者の人がそこを通りかかってそのホラー穴の岩と地層を見て。素晴らしい岩だ、素晴らしい地層だと言って去っていきました。
Yeah. An IRS worker asked if he was paying taxes on that pit.
ある国税庁の人がそのホラー穴の人を通りかかって、君はこのホラー穴に対して税金を納めているのかと聞いたんです。
The county inspector asked if he had a permit to dig the pit.
そしてあるお役所の人がそこを通りかかって、君はこのホラー穴を掘る許可を得たのかと聞きました。
A self-pitying person said, "You haven't seen anything until you've seen my pit."
自己憐憫に陥った人がここを通りかかって、俺ほどひどいものをまだ見てないよ君はと言ったんです。
An optimist said, "Things could be worse."
楽観主義な人が通りかかって、もっと悪いことが起きたかもしれない、まだマシじゃんと言いました。
And of course, a pessimist says, "Things will get worse."
そして、of course, もちろん悲観的な人が来て、これ以上もっと悪いことが起こるような気がするとその人を見て言いました。
Yep.But Jesus, seeing the man, reached down, took him by the hand, and lifted him out of the pit.
でも最後にイエス様が通りかかって、right. そのホラー穴に落ちた人の手を取って、そのホラー穴から彼を助け出しました。
Yes, can you guys all stand?
どうぞ皆さんお立ち上がりください。
Maybe we'll have piano somehow, I'm not sure. So all these people in the story are in the world today, all these voices we hear around us.
皆さん本当にこの世の中の、たくさんの声を聞いているんではないかと思います。
But God sees you in your situation. He sees what you need. He sees loneliness. He sees pain. He sees shame.
でも神様は皆さん一人一人の通っている状況をご存知です。神様は皆さんの必要を見ています。皆さんの痛みを知っています。悲しみを知っています。
He wants us to open ourselves up in our spiritual family.
私たちに、神様は私たちに心を開けて、この霊の家族に、心を開けてほしいと願ってます。
And he wants to be our father and welcome us into the family.
そして神様はあなたを本当に家族の一員へと迎え入れたいと願っています。
So if there's anybody here and you're hearing this for the first time, you say, I want that. I want to be part of God's family.
もし今日、神様のことを初めて聞いた、このような神様の家族の一員に私もなりたいという人がいたら、
We're just gonna play a simple prayer right now. Yuki is gonna lead the prayer in Japanese.
その人のためにお祈りしたいと思います。
Because we can believe that God sees you as His treasured possession. He wants to welcome you into His family, no matter what you've done.
皆さんがどんなところを通っていたとしても、過去に何をしたとしても、神様はあなたを家族として受け入れる準備ができています。
And for those of us who are maybe struggling with something that we need a release in, we need freedom in, He is also there for you.
もしかしたらこの皆さんの中で今何かで苦しんでいる、依存症で何か苦しんでいる、回復を願っているけどもなかなか抜け出せないところにいる人、そのような人も神様は本当に癒したいと願っています。
So at the end, we're going to have people at the front here, and if you need prayer, if you want to confess to somebody,If you want to say, this is what I'm struggling with, I need help, we are going to be here to pray with you.
今日本当にこの後に一緒に祈る人が前に立ちますので、もしそのような人がいるのであれば、ぜひ一緒に祈りましょう。そして本当に今日、神様の本当に愛を受け取ってください。
Yes. So can you lead the... It should be come up on the screen, hopefully.
最後に救いのお祈りをしたいと思いますけれども、もし神様を受け入れたいという人は一緒にこの祈りをしてください。イエス様から一緒に読みたいと思います。皆さんで一緒に読みましょう。イエス様、あなたが私の救い主として私のために十字架にかかり死んでくださってありがとうございます。イエス様が私の救い主であることを信じます。あなたが私の人生の中心になってください。私の今まで犯した罪を許し、私の心をあなたの平安に変えてください。私に対するあなたの無条件の愛を教え、神の言葉の力によって私に新しい生き方を教え、私の人生を良いもので満たし、毎日の生活を神様の臨在であふれさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。
Amen. God is so great, isn't he?
神様は本当に素晴らしいです。
You guys are rich.
皆さんはもう豊かにです。
Yes.
リッチなんです。
All right, let's all have fun. We're gonna, in about 20 minutes or so, we're gonna set up tables. We can all eat our bentos together and just enjoy each other's company.
今日は本当にありがとうございました。この後ですね、20分後ぐらいからテーブルを出して皆さんと一緒に食事食べたいと思いますので、お時間の許す方はぜひ残ってください。ありがとうございました。